6月定例会で可決された意見書。再審法改正を求める意見書。冤罪は最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者の人権救済は、我が国にとってはもちろん、地域住民の生命財産を守る義務を有する地方自治体にとっても、重要な課題であると言える。ところで、冤罪被害者を救済するための制度としては再審がある。しかし、その手続きを定めた法律、刑事訴訟法第4編、再審には、再審請求手続きの審理のあり方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。このように、いわば再審のルールが存在しない状態となっているため、再審請求手続きの審理の進め方は、事件を担当する裁判官によってまちまちとなっており、再審請求手続きの審理の安定した進行が制度的に担保されていない状況にある。その中でも、とりわけ再審における証拠開示の問題は重要である。過去の多くの事例では、再審段階で明らかになった警察や検察庁といった捜査機関の手元にある証拠が、冤罪被害者を救済するための大きな原動力となっている。したがって、冤罪被害者を救済するためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるよう、これを開示させる仕組みが必要であるが、現行法には、そのことを定めた明文の規定が存在せず、再審請求手続きにおいて証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため、裁判官や検察官の対応により、証拠開示の範囲に大きな差が生じているのが実情であって、このような格差を是正するためには、証拠開示のルールを定めた法律の制定が必要である。また、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申し立てを行う事例が相次いでおり、再審請求を行った方の速やかな救済が遅れる原因となっている。しかし、再審開始決定は、裁判をやり直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うことが予定されており、そこでは検察官にも有罪立証をする機会が与えられている。そこで、再審開始決定といういわば中間的な判断に対して検察官の不服申し立てを認めることは法改正により制限するべきである。よって、冤罪被害者を早く確実に救済するために一刻も早く再審法を改正するよう強く求めるものである。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和7年6月20日、綾瀬市議会議長斉藤敬吾、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣宛て、給食の無償化に際し、質・量の確保を担保するための国による十分な予算措置を求める意見書。学校給食は、成長期にある児童・生徒の心身の発達において極めて重要な役割を果たしている。また、子育て中の保護者の立場から見ても、家事の負担軽減が図られるなど、子育て支援策としても重要な施策となっている。しかしながら、近年の物価高騰の影響により、多くの自治体で給食の質及び量の確保が困難となり、給食食材費の値上げが行われている実態がある。このような中、国による給食無償化の実現は、給食の安定供給と成長期の児童・生徒の心身の健康、子育て世帯の負担軽減、また 少子化対策への貢献という面からも極めて重要な政策的意義を有する。令和7年2月に自民党・公明党の政府与党と日本維新の会の3党合意により、小学校における全国一律の給食無償化を令和8年度から実施し、中学校についても可能な限り早期の実現を図る方針を示している。給食無償化の開始時期について具体的な方向性が示されたことは歓迎すべきである。しかし、全国一律の無償化により自治体ごとに格差が生じる懸念が想定される。自治体によっては十分な予算配分が行えないことも想定され、その結果、給食の質や量の維持が困難となることが考えられる。したがって、国は給食の質と量の維持向上という観点から、十分な予算措置を行うべきである。国は、給食無償化の実施にあたっては、すべての児童・生徒の健やかな成長を促す上において、給食の質及び量の担保を可能とする十分な予算措置を講じるとともに、自治体格差が生じないよう、次の事項について特段の取り組みを強く求める。1、給食無償化の実施にあたっては、物価高騰等の影響により、給食の質や量が低下することのないよう、国による適切な制度設計と十分な予算措置を講じること。2、長期欠席児童生徒や学校外で学ぶ子どもたちにも給食無償化の恩恵が及ぶよう、柔軟かつ実効性のある支援制度を整備すること。3、中学校の給食無償化についても可能な限り早期実現を図ること。以上、地方自治法第99条に基づき意見書を提出する。令和7年6月20日綾瀬市議会議長斉藤敬吾、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣宛て。意見書とは、市民の皆さんからの要望や意見を国政や県政に反映させるため、地方自治法第99条、議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとの規定に基づき、国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。
議会の動き。5月20日議会全員協議会、26日議会運営委員会、6月2日6月定例会本会議初日議会運営委員会、議会全員協議会、5日市民福祉常任委員会、6日経済建設常任委員会、9日総務教育常任委員会、11日基地政策特別委員会、16日6月定例会本会議第2日、17日6月定例会本会議第3日議会運営委員会、20日6月定例会本会議最終日議会全員協議会、議会法編集委員会、7月18日議会全員協議会、議会運営委員会、28日7月臨時会、31日議会法編集委員会、厚木基地に関する要望書提出、防衛省ほか、8月1日、 議会運営委員会行政視察、東京都狛江市、6日から7日、基地政策特別委員会行政視察、石川県小松市、小松基地。綾瀬市議会だよりにユニバーサルデザインフォントを導入しました。綾瀬市議会だよりでは、誰にとっても読みやすく、わかりやすい紙面にするため、ユニバーサルデザインフォント、UD フォントを導入しました。文字の形がわかりやすいこと、文章が読みやすいこと、読み間違えにくいことなどをコンセプトに開発された UD フォントの特徴として、文字の判別がしやすいこと、濁点・半濁点の区別がつきやすいことなどが挙げられます。比較、文字の太さ設定は同じ。ここに従来のフォントと UD フォントの比較サンプルがあります。ゴシック体で大きく書かれたカタカナの部と、明朝体で書かれた漢字、カタカナ、ひらがなを含むひとまとまりの文があります。どちらも UD フォントの方が読みやすくなっています。